皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。新年最初のポッドキャストになります。皆さん遅ればせながら明けましておめでとうございます。今年は目標を2つ決めています。まあ目標というか、あの目標をこう神様の似姿に変えられていく、キリストの花嫁になるためのステップというか、2つ目標を立てています。一つが、メイクルームって言って、歌にもありますけど、神様にもっと明け渡す。私の人生、いろんな分野において、もっと神様に主権を握ってもらう、明け渡して、こう神様にもっともっと関与してもらうっていうのが一つ目標です。で、もう一つが、規律正しく生きる。英語で言うと、stay disciplined って言うんですけど、なんか細かいことに、小さいことに忠実になって、規律正しく、もう神様が言ったことを、はい、わかりましたって、言い訳せずに、条件つけずに、素直にやっていく、一つ一つ忠実にやっていくっていうことを大切にしたいなって思ってます。例えば、朝起きて最初にスマホ触る前に聖書を読むっていうことだったり、部屋を出る前に祈って、その、一日の中の最初の身を、自分が結ぶ身を神様に捧げるっていうことであったり、そういう小さなことに忠実になって日々過ごしていきたいなっていうふうに思っています。はい。で、1月に入ってから、12月がすごい忙しかったので、すごくゆっくりとした時間を過ごしています。こう、リフレクション、自分のことをよく見てみる、振り返ってみる時間っていうのをとっています。で、その中で1月は特に自分の罪っていうところにフォーカスを当てていました。で、私たち、こう、キリストによって罪清められていますけど、やっぱり罪の性質っていうのは、こうなかなか残っていて消えなかったりするので、まあ一つ一つ自分が悔い改めをちゃんとできているかっていうところを点検して、こう、祈って、で、悔い改めて、神様に、御前に置いて、っていうのを繰り返していかなきゃいけないな、と思ってるんですけど、そう、なんか、皆さん、やっぱり、こう、全部が全部さらけ出せる罪ばっかりじゃないじゃないですか。ちっちゃい罪、大きい罪っていう、その大きさじゃなくて罪はあるかないか、っていうところで神様見られてますけど、やっぱり自分の中でこのぐらいの罪はまあみんなやってるからとか思ったり、いやこれは絶対人に言えないからっていう罪があると思うんですけど、私もなんかそういうのがいろいろあって、でもなんか1月に入ってから学んだことの一つに、その罪とか、まあ隠しているものっていうのは闇の中に葬っている限り、それはサタンの手の中にあって、光の中に出すことによって神様がそれを取り扱ってくれる。で、それを考えたときに、やっぱりこう見前に光の中に出していくべきじゃないですか。で、サタンに負けたくないし、神様はそれを喜ばないから。で、何個か前のエピソードでも話しましたけど、どうせ私たちの罪全部もう神様見てるんですよ。その罪を見て知ってる上で十字架にかかってくださってる。で、それに最後の日に神様のイエス様の御前に立って顔と顔を合わせて会うときに、私たちのその今までしてきたことっていうのが全部神様から発表されるわけじゃないですか。あなたはこの罪を犯しました、あなたはこれをしました、いいことも悪いことも。でもそれを帳消しにしてくださるのはイエス様であって、だったらどうせその最後の日にもうみんなの前で、家族友達の前でも何よりもイエス様の前で、神様の前で自分の罪がそうやってリスト化されてって発表されるのであれば、もう今言ってしまっても変わりないのかなっていうふうにやっと思えるようになって、少しずつ練習してます。全部が全部私も言語ができたり人にシェアできる罪ばかりじゃないんですけど、それでもやっぱりサタンに負けたくないというか、イエス様は絶対もう勝ってらっしゃる勝利者であるからこそ、それを信じて明るみに自分の罪を出していく、光に照らされていくっていうことを練習して、光の子として歩むっていうのを自分の生き方にしていきたいなっていうふうに思ってます。 で、今こうやって話してても、やっぱり、そこ、自分が罪を告白して、ああ、すっきり、ああ、強くなったっていう風に、開放的になるだけじゃない時もあるんですね。なんか私の場合は、その、親友に、初めて、この一つのエリアの、まあ、あえては言わないんですけど、一つのエリアの自分の罪について告白をして、で、神様もそれを喜んでるっていう自覚、実感があるにもかかわらず、こう、サタンの声が聞こえてくるんですよ。どうせ、またすぐ負け。この罪から逃げられないっていうことであったり、そんな罪を犯した人は、ポッドキャストでみんなの前で話しちゃダメだとか、奉仕者として立つのはおかしいとか、そういう言葉が聞こえてくるんです。でもこれ全部嘘なんです。悔い改めをした後に、私たちの心には平安があるべきで、それ以外のネガティブな感情があるとしたら、それはすべてサタンの嘘なんです。だから、そんなの聞かないようにしなきゃいけない。でもやっぱり今回、聞こえてきちゃって、それでなかなかポッドキャストの更新ができなかったりしたんですけども、でも、まあ、ちょっと個人的な話にまた戻っちゃいますけど、私がポッドキャストやってる目的って、私の人生であった、まあ、自分の失敗談も、神様から与えられた恵みも全部話すことによって、リソース、エビデンスというか、リソースとして、こう、蓄積しておくことによって、似たような道を通っているクリスチャンの子だったり、でもクリスチャンでもいいんですけど、神様を信じる人、神様に引き寄せられてる人たちが何か情報を得られるようにっていう風に思ってたので、そんなね、こんな罪人の私でも神様に愛されてるんだから、やっぱり語らないわけにはいかないというか、なんかそこの目的意識、初めの愛、神様からいただいてる初めの愛に、本当に私たちはこう、日々立ち返って、そこに留まらないといけないなっていうふうに思います。はい。で、まあ、そうやっていろんな罪に関する考え方について日々、今でも、こう、勉強させられてるというか、私もサタンと戦ったり、神様、こう、教えてもらったりして、神様の恵みを受け取っているんですけども、その中で、その過程の中で、私が今回大切にというか、思い起こされたり教えてもらった聖書箇所をいくつか読み上げたいと思います。第二コリント人への手紙33章18節。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。黙示録12章11節。兄弟たちは、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに、竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。詩編32章5節。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しよう。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。詩編34章5節。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。こういうわけで、あ、ごめんなさい。ローマ人への手紙8章1節から2節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められていることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が、罪と死の律法からあなたを解放したからです。はい。私たち、イエス・キリストを信じるのであれば、どんな罪からも解放されています。どんな私たちの先祖から来る呪いからも、私たちは解かれています。私たちをつなぐ鎖は、イエス・キリストによって砕かれ、私たちは自由です。考えてみましょう。私たちが、こう、裁判所にいます。で、そこで、あなたはこんな罪を犯しましたっていう風に自分の罪が発表されます。でも神様が、イエス様がそこに出てきて、裁判官よりもっと偉い人として出てきて、いや、 私はこの人を知っている。私はこの人を愛している。私の権威によって、私の恵みによって、この人の罪をすべて私が帳消しにする。あなたは自由になっていい。生きなさい。あなたに永遠の命を与えよう。そういうふうにイエス様は私たちに言ってくださって、まあ、聖書を通して何度も私たちにその福音を伝えてくださっています。それを信じるしかないです、私たちは。本当に信じて、罪から解かれたものとして、自由の身として、光の子として歩んでいって、できるだけ多くの感謝を、栄光を神様に返していく。それが、信仰者としての歩みだと思います。私たちの罪を、そして私たちの恥を、イエス様が十字架にかかってくださったことによって、それらを背負ってくださってる。私たちの恥を、罪を背負ってくださってる。だから私たちは、イエス様の皆を、お名前を背負って生きていくことができます。私たちの名前はもう罪人ではなく、神様によって愛された、許された人っていう名前に変わります。だからこそ、私たちは本当イエス様のために、神様のために生きていかないといけない。ってなると、本当サタンのそんな変な言葉、嘘なんて聞いてる暇はないんです。そんな暇じゃない私たちは。そんな時間はない。もっと神様の真実、誠の言葉を聞いていかないといけない。そう、私はなんか1月思いました。何度もくじけそうになった。今でも自分の繰り返してる罪、なかなか消えない罪に日々苦しんでいます。だけど神様は恐れないでいいって言われます。神様は、あなたは私が愛する子、そうやって私たちを買い戻してくださっています。いろんな弱さを私たちは未だに持ってるけれども、でも低いものは高くされるとも書いてあります。私たちはその私たちの弱さを恥とせず、誇っていいんだと思います。だって弱いからこそ神様が私たちに手を差し伸べてくださってる。その愛を受け取ることができた。そのことを本当に喜びを持って生きていきたいなっていうふうに1月は思いました。いい、なかなかいいスタートを切れたんじゃないかなと思います。本当に日ごとに新しい恵みが神様から与えられていることに感謝します。皆さんももし、まだ人に言えてない罪、どうにかして自分で解決しようって、人に言うなんて恥ずかしい。神様がいるのは自分できっと解決できるはずって。もちろん神様の名によってできないことはないと思います。私もそう信じてきました。でもどうしても、なかなかうまくいかないことだってある。繰り返してしまう罪だってある。でも確かにね、それは許されてる、神様によって帳消しにされる。で、だけど喜びの中で神様から許されて、さっきから噛んでばかりですけど、鎖チェーンが自分たちを捕らえた鎖が解かれて、自由の身として意気揚々と歩んでいきたいじゃないですか。だったらやっぱり闇の中に罪を葬るんじゃなくて、光の中に出して行くべきなんだろうなっていうふうに思います。あなたの罪は絶対に許されています。私たちが主の顔を仰ぎ見るとき、私たちは咎められることも恥ずかしめられることもありません。私たちの顔が輝きます。主によって輝きます。神様がそうやって手を差し伸べてくださってるのだから、信じて罪を告白して、主の皆を背負って光の子として歩んでいきましょう。はい。そんな風な1月でした。はい。ちょっとまたこうやって聖書の言葉に踏み込んで、今年はポッドキャストを続けていきたいなという風に思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい。次の更新は2月になると思いますが、皆さん次回お会いしましょう。バイバイ。